あれ、怪獣くんの様子が。それは容体の安定した怪獣くんを解放していた私の視界に現れました。怪獣くんの下腹部が大きく腫れたように肥大化し、ドクンドクンと脈打っていたのです。その形状は様々な怪獣図鑑で見た、それに非常によく似たものでした。これおちんちんよね。写真で見たそれとはまた違う生々しいペニスが脈動する様子に息を呑む私。合わせてむせ返るようなオスの香りが周囲を包み、私の体に甘いしびれが走ります。いけない、また体がうずいてきちゃう。でも辛そうなのは私だけではありませんでした。まだ幼い怪獣くんもおそらく初めての勃起に戸惑い、どうしていいか分からずにうなり声を押し殺しています。おそらくエネルギーを過剰に摂取してしまったこと、そして私のメスとしての反応が怪獣くんの中のオスを目覚めさせてしまったのでしょう。君も辛いよね。ね、私に任せてくれる？何度も射入したせいか、体を動かそうとするたびに快感が体を蝕みます。それでも私は怪獣くんへ笑顔を向けて安心させようと平静を装いました。怪獣くんはか細い鳴き声でそれに応えてくれました。私は意を決して目の前のおちんちんへ手を伸ばします。シュッシュッ気持ちいいかな。異性の性器を触るなんて初めての経験でしたが、怪獣くんを不安にさせるわけにはいきません。昔うっかり見てしまった夜伽指南の本を思い出しながら大きなペニスをさすっていきます。これ我慢汁っていうのかしら。おちんちんからいっぱい溢れてくる。にちゃにちゃして手袋越しなのに手のひらを犯されてるみたい。少しずつ力を入れてペニスをしごいていくと、竿がさらなる熱を帯び始めます。ドクンドクンと脈打つ陰茎から漏れ出す香りに私の吐息も熱を帯び始めました。私の様子に興奮したのか、それともさらにエネルギーを欲したのか、怪獣くんは舌を伸ばし私の胸を刺激し始めました。もうまたなの？ダメよ、そんなにされたらまた体が薄いちゃう。刺激に私は乳首からポタポタとだらしなくエネルギーを漏らしてしまいます。度重なる快楽に冷静な判断力を失っていた私は、空いている手で怪獣くんの舌を自分の乳首へと誘導します。しょうがないんだから、ほらここあっそ、いっぱい吸って、早く出して元気になろうね。怪獣くんの舌は私のエネルギーを美味しそうに舐め上げ、私はそのおちんちんを優しくさすります。頑張れ、頑張れ。 返事しないの？絶頂が近づいたの。怪獣くんの舌が激しくうねります。乱暴に舐められた胸の刺激に耐えようと、私が体をこわばらせた瞬間、先に怪獣くんのペニスが限界を迎えました。怪獣くんのおちんちんから発射された精液が私の太ももを白く汚していきます。胸を乱暴に攻められていたことと、自らの体に付着したオスの残滓に当てられ、私もまた軽く達してしまいました。はぁ、ダメ、この匂い、今こんな恋の嗅がされたら言っちゃう。なんとか声を抑えようと縮こまって震える私。初めての射精を終え、ようやく落ち着いた怪獣くんはゆっくりとその体を起こします。落ち着いた、よかった。謝るように鼻先をこすりつけてくる怪獣くん、私もなんとか笑顔を作り微笑みかけます。私は大丈夫よ。いい？怪我したところはまだ安静にしなきゃダメ。また明日様子を見に来るわね。疲れたような少しふらついた足取りで歩き出す怪獣くん、お礼を言うように甘えた鳴き声を残して怪獣くんは巣の方へと去っていきました。今日のことは二人の秘密よ。その背中に私の声が聞こえたかは定かではありませんでしたが、嬉しそうな鳴き声が返ってきました。私は立ち上がると、怪獣くんの精液や自分の母乳で汚れた体を見てため息をつきます。体きれいにしてから戻らないと。体の洗浄と状況の報告も兼ねてエリア内の無人管理所へと向かう私。この事件もやっと一件落着です。幸い怪獣くんの怪我はすぐに回復し、翌日には元気な姿を見せてくれました。この時のことは今思い出してもとっても恥ずかしいけれど、それでも一つの命を救えたことに変わりはありません。怪獣くんとの内緒の思い出を胸に、私は今日もパトロールへと向かうのでした。